はい、元デブ現在健康マニアの小林です。そういう情報であったりとか役に立つ情報を発信しています。はい、皆さん毎日日々前進日々向上日々改善をしていますか？ということで、今日はですね、なんと取りだめしてまして、音声の5本目です。今もう5本目ですということで、ちょっとね、一本一本は短いんですけれども、だいぶ疲れてきました。はい、と言っても好きで撮ってるんでいいんですけど、で今回のですねテーマは、なんと日本人の2人に1人はがんになる食品添加物の闇ということで音声を撮っていきたいと思います。でね、この2人に1人はがんになるっていうのは、僕がただ適当に言ってるわけではなくて、厚生労働省が出しているこうエビデンスになるんですけれども、ちょっとね今PDF を見ながら話をしているんですけれども、2人に1人が生涯でがんになる、で男性の方ががんになる確率が 55.7 で、女性の方が 41.3。 これは国立がん研究センターのデータですね。でね、がんによる死亡の3分の2は6つのがんが原因っていうことですね。で言っていくとですね、肺がんが一番多く 19.7% で、胃がんが 13.9%で、大腸がんが 12.8% で、肝がんですね、肝臓ですねのがんが 8.9% で、膵がんが 8.1% で、乳がんが 3.6% ということですね。でまあこの中でですね、大腸がん、胃がんとあるんですけれども、大腸や胃が食べ物をやっぱ消化する器官じゃないですか。でやっぱここまで多いっていうのが、食品が影響していることは間違いないというふうにですね言われています。でまあそれに付け加えて、その食品に含まれている化学物質がその大腸や胃の細胞をがん化させている可能性が高いとですねいうふうに考えられています。でね、まあ食品添加物とかね、まあ賛否両論あるっていうのはあるんですよね。まあもちろんね、そのまあいろいろな検査があって、そこの検査に通ったものが、食品添加物として加工食品にはですね入れられてるんですけれども、要はその人体に害がないというふうに言われて検査を通ってきたものが食品添加物になって、その人体に影響がないというふうに言われている説っていうのもあるんで、これね答えはないというか、いろんな賛否両論、いろんな意見はあるんですけれども、ひとまずですね僕の考えとしては、人間が作ったものになるんで、化学食品とか化学合成物質とかそういうのって本来であれば人間の体に入らないじゃないですか。なのでそのやっぱね、人間が本来口に入れないものを入れてるっていうので、そういうふうな弊害が出てくるのかなっていうのは僕の中では思ってまして、だからこそ、他の音声でも配信しているように、体のデトックスっていうのをするのが必要かなというふうに考えています。なので、これで、一概に答えはないと思うんで、ご自身で調べて、ご自身が信じる情報を信じていただければ、それでいいかなというふうに思います。でね、今回はそれを前提に進めていこうかなと思うんですけれども、今ねコンビニとかもそうですけれども、スーパーで売られているものに関してもこういった食品添加物っていうのはいろいろ含まれているわけなんですね。で食品添加物って言ってもいろいろあって、その着色料であったりとか保存料、調味料とか、あとは発色剤とかですねっていうのがあって、いろいろなね、用途によってそれぞれ使われるんですけれども、繁殖試験では生体機能へのテストがあるということですね。でこれね、人間を使って行われているっていうわけではなくて、要はその試験っていうのは動物なんですよね。かわいそうですけれども、ネズミとかを使って行われているんで、人間にとって本当に安全なのかどうかっていうのは実際にですね、そこは分かってないっていうことなんですよね。 でね、僕、まあ、よ元ねその飲食店で働いてて、まあ、その時にですね肉を扱ってまして、で肉っていうのをその今加工肉っていうのが出回ってるじゃないですか、まあ、その、まあ、ハムとかベーコンとかソーセージとかもそうなんですけれども、もともとその牛肉の硬い部位にその油を注入して柔らかくするっていう加工肉っていうのが今結構出回ってるじゃないですか。で肉ってね、もうぶっちゃけすぐ色って変わるんですよ。で今回ね、僕がちょっと一番危険だなって思ってるのが、この加工肉に使われている硝酸ナトリウムっていうのがちょっと危険だなっていうふうに僕の中では思ってまして、これってまあね、あのベーコンとかソーセージとか、あの賞味期限が長いし時間が経っても色って全然変わんないじゃないですか。でまさにこのなんで変わらないかっていうと、これはですね、まさにその発色剤の硝酸ナトリウムっていうのを使ってるので、その時間が経っても色が変わらないっていうのがあるんですね。そうで、こういったですね、やっぱこう加工肉の、まあ、加工肉もそうなんですけども、他の食品のこのやっぱ食品添加物を取り続けることによって、やっぱね、まあ、がんになる可能性が、まあ、リスクを高めていってしまってるのかなっていうのが、まあ、一説ではあるわけなんですよね。で、まあ、実際ですね、まあ、今ね食品添加物って何にでも入ってるじゃないですか。でこれをね、摂取しないっていうことは不可能にはなっているのが今現代ではあると思うの でなるべくこのがんを引き起こす可能性のある添加物っていうのは、まあ、避けるべきだという前提で、まあ、お話をするんですけれども、避けるのと同時にやっぱね、その、まあ、取ってしまう食品添加物に対するその対策を考えてそれを打っていくっていうのがですね、必要になってくるかとは思うんですけれども、でまずその大腸がんの予防をするにはっていうことで、まあ、話をしていきたいと思うんですけれども、一番いいのがですね、食物繊維を多く摂るっていうことですね。で食物繊維っていうのは油のですね物質を吸収して体外に出してくれるっていう効果があるんですね。で食物繊維が多く含まれるものについて言うと、野菜とか果物とか豆類、芋類、海藻類とかにですね、まあ、多く含まれるというふうに言われています。で食物繊維っていうのは有害物質を吸収して排泄して大腸をきれいにするっていうですね掃除役をしてくれます。そうですね、まあ、あとはですね、まあ、僕もしましたけれども、1週間の断食をすることによって、その体内に溜まった添加物とかそういったですね、まあ、化学薬品を出す効果があるというふうに言われていますので、そのまあ断食をすることもお勧めしますし、あとこちらもですね、他の音声で挙げているんですけれども、ゴッドクリーナーって言ってフットバスにそういう機械を入れることによって、でその体内 の化学薬品とかを出す効果があると言われているゴッドクリーナーっていうのもですね、他の音声で配信しているので、よかったらそちらも合わせて聞いてみてください。まあ今ね、いろいろな、まあ、うつもそうですし、ね、がんもそうですし、花粉症もそうですし、まあ、いろんな、ね、病気が出てきてしまってはいるんで、まあ、よりよくですね、健康的にやっぱ痛いじゃないですか。まあ、そうするためにはやっぱ、ね、それに応じたやっぱ対策っていうのをしていく必要があるかなというふうに僕は考えておりますので、少しでもですね、僕の上げている音声がお役に立てばというふうに思っております。はい、ということで本日もですね、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。日々前進日々向上のブログも開設しておりますので、はい、まあ、Google さんか何かで日々前進日々向上というふうに検索してみてください。あとね、無料プレゼントとかも行っておりますんで、よかったらですね、メルマガとか公式 LINE これから作る予定なので、ぜひね定期的なチェックをお願いします。はい、ということでさよなら。